Welcome to Coffee Radio.
Bienvenido Radio de Café.
コーヒーラジオへようこそ。パーソナリティは総合商社で働くケイスケと
コーヒー業界で働く辰巳。
3度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く切り込んでいきます。
皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ JP at gmail.com にご感想ご意見お待ちしております。こんにちは、辰巳です。
こんにちは、圭介です。
今回はノーボーダーズ、生産者と消費者の間の境界なんて取っ払って生産者の生の声を届けよう、インタビュー形式で一杯のコーヒーに込められた思いやストーリーについて生産者の方に語っていただく企画です。
はい、今回はノーボーダーズ初となるアフリカに進出します。コーヒーに惚れ込みブルンジに移住した男の10年間ということで、ベン・カルロさんをお迎えします。
いやー、今回もめちゃくちゃ熱かったですよね。ベンさんとはズーム越しに会話をしたんですけども、それでも彼のパッションっていうのが本当溢れ出していて、とてもいい回になったと思います
ね。え、まあ、その熱い思いっていうのもすごい詰まっていますし、ただブルンジっていうのはもう最貧国の一番世界で貧しいって言われている国の一つで、やっぱりそういう国に移住してコーヒーをやっていくっていうことの大変さっていうのもすごい伝わってきたし、その中でのベンさん、さらにベンさんの家族の葛藤っていうのもすごい詰まっているので、前編後編2つ分かれてるんですけれども、ぜひ両方最後まで聞いてもらえたらと思います。では早速ベンさんをお迎えしましょう。
Hey guys, welcome to Coffee Radio. And today's guest, special guest, is Ben Carlson. So he's doing a coffee project called Long Miles Coffee Project in Burundi. We are really excited because it's actually first time to welcome the guest doing coffee farming in Africa. And what I'm really excited more is,Actually, I haven't met him in person, but actually we've met, you know, I followed him on Instagram through Felipe, we had in the, you know, previous recording. So shout out to Felipe. I really love this kind of connection, you know, coffee world can bring. So thank you very much for taking the time, Ben.
Oh, it's great to be here. Thanks for having me. And I'll also give a shout out to Felipe. We've been friends since both of us started producing coffee. And so it's been a good relationships with other specialty producers around the world. And I think that's kind of what specialty coffee does. It's a small community where we all learn from each other. And so I love...people like Felipe, and he's a great guy. So I'm glad that you've had me on the podcast too. So I'm glad to be here.
Great. Thank you very much. So I've followed you, you know, for a couple of years, and I'm really, you know, motivated by your words, you know, your writing, your photos, you know, shown in your blog. So tell me about you first, you know, if, you know, listeners may not know you.
I actually was born in the United States, and so I grew up in the United States, and I went to the university in the United States, and as soon as I graduated from university, I got married, and my wife and I moved to Africa. So we've been living in Africa, actually, for the past 18 years.And when I moved to Africa, I was working for an NGO in South Africa, and I just was consulting in coffee. I was doing roasting and starting coffee shops and training baristas. And it was in 2010 that I got to go to Burundi, actually, for the first time, where a European coffee trader had hired me to consult to go into Burundi. They had just privatized the coffee sector. And so I was sent in to cup the coffee, visit the washing stations where they produce the coffee to find out if could Burundi create specialty coffee. And I just remember phoning back to my wife, who was in South Africa, and saying, this is it. There is nowhere in the world with the more beautiful coffee that no one knows about than Burundi. We have to move. We have to go to Burundi. This has to be our life. And so that was that was 10 years ago.
ということで、今回は、ベン・カールソンさんをお迎えしております。僕個人としてもですね、すごい、今回のノーボーダーズの企画は興奮していて、というのも、まあ、ベンさん自体のことは正直直接会ったことはないんですけれども、第2回目で登場したブラジルのフェリペ・クロチェとのつながりで紹介してもらって、まあ、今回に至ってます。で、ベンさん自身は、ノーボーダーズ初というところでアフリカ、ブルンジで、コーヒー生産関わってるんですけど、もともとはアメリカで生まれて、で、大学卒業後に現在の奥さんと結婚されて、その後南アフリカへ移住したと。で、その後はそのコーヒー関連の NGO でずっと働かれて、で、焙煎とか、バリスタのコンサルとかをやっていて、まあ、Qグレーダーもその時取られたってことなんですけど、まあ、転機が2010年にあって、でその時のヨーロッパの貿易会社に、まあ、コンサルタントとして雇われて、まあ、初めてブルンジに来ましたと。でそこで、まあ、ブルンジがスペシャリティコーヒーを生産できる可能性があるのかっていうのを調査していって、でそこで気づいたのが、え、こんないいコーヒーがあるのに誰も知らないのみたいな、こんな世界がまだあったなんて知らんかったって言って、ちょっと多分誇張してるんだと思うんだけど、その場で奥さんに電話して、これはもう間違いない。今すぐ移住しよう。って電話したと。どうなんだろうね、これね。でももう、ベンさんのあの、こう、エネルギッシュな感じをするとなんかしかねないよね。
そうですね。僕たちもこう、収録自体はズームを使ってこう、対面でしてたじゃないですか。すごい、こう、この話をしてる時の熱量というのがすごくて、確かにベンさんがこう行くって決めた奥さんも絶対にね、なんかついていくという
か、行かざるを得ないみたいなね。はい、ということで、はい、次には、じゃあそんなベンさんの、まあ、ブルンジに行くってなった原動力について聞いていきたいと思います。
How, you know, could you drive yourself like that? Like,What drives you into Burundi? What did you see in Burundi?
Well, imagine this. Imagine tasting a coffee that tasted like stone fruit and berries and floral. And this was a coffee you'd never heard of. I mean, I don't know what it's like in Japan, but when I grew up in the United States and then when I was in South Africa, I never heard of Burundi. Burundi was like a foreign word. Like it was not even a word I knew, and let alone a country. So then I tasted Burundi actually for the first time when I went to the country to consult to see if they could produce specialty coffee. And then I visited the washing stations where they produce the coffee, and I saw these just open, rudimentary cement vats, wooden tables, very, very rustic.And the coffee was a delight. It was beyond anything that I have tasted actually before then. It was all these fruits were just popping in the mouth. And I saw where they were producing it, and I saw three things. And this was actually became the foundation of Long Miles Coffee. And I saw the coffee was beautiful. The people that producing it were so amazing, hardworking,dedicated to coffee. And then the third thing was potential. I saw that if the flavor was this good when it was just like rudimentary and just no specialty procedures were done, the potential of Burundi coffee was going to be off the charts amazing.
But how did your wife react to
that? That's a very good question. Well, in 2010, if you Googled Burundi, you did a Google search on Burundi, all you found was war, genocide, more civil war, violence, rebel fighting. And so it was a disaster. Politically, ethnic fighting, genocides, all these, everything you can imagine about a small African country that is stereotypical and just scary was Burundi. And yet my wife she is an adventurer and a creative person, and she's a photographer. So if you go to Long Miles Coffee on Instagram, all these images are for my wife. And so she saw the beauty and she saw the potential, and she knew that we wanted to create impact and a difference in coffee farmers and in coffee as a whole. And we both knew that this was where we should go. It's not like a dream come true. It's not like we got to move to Bali or something, or to, you know, to like this great, you know, 50th suite, you know, floor suite in Tokyo. But it was this amazing opportunity that she said, let's go.
はい、ということで、ベンさんが、ブルンジに行きたいと、そこまで思った原動力って何なのかっていうところを聞きました。ブエンさんが見たのは、もうブルンジ、とにかく、まあ、コーヒーが最高だったと。もう今まで飲んだ中で一番最高で、もうフルーティーなフレーバーがもう口の中いっぱいに広がって、うわ、これ最高だと。で、しかも、もうまだ当時のブルンジとかだと、もう初歩的で、もうなんか先進的なこととか別にやってるわけじゃなくて、なんか、まあ、時折ちょっと田舎じみてるような空間であるんだけども、コーヒーがとにかく最高で、何より、まあ、コーヒーを作っているところを見たっていうのも大きかったと言っていて、ブルンジの生産者の方はもうハードワーカーですごい献身的で、もう特に先進的なことをやってないのに、もうこんだけのクオリティを生み出す、もうそこにもうすさまじいポテンシャルを感じたというふうに言ってました。で、まあ、とは言ってもね、と。奥さん、そんないきなりブルンジ、もう、奥さんはもちろん行ったことなくて、で、どう反応したのって言ったら、いや、でも、まあ、奥さんも冒険家で、まあ、なんか、写真家なんだけれども、まあ、別にいいよ、みたいな感じだったと言っていて。で、当時は、もう本当に Google とかで検索すると、もう戦争、内戦とか、あとは、もう、辻族と仏族の、もう争いっていうのも、まあ、すごい激しくて、まあ、典型的な、こう、アフリカのイメージが、もうそこにあると。まあ、ただ、まあ、こういうのを端に置いても、まあ、とにかく、あの、ポテンシャルがすごいと。もう、コーヒー産業に、を変えていきたい。自分たちが変えていくんだ。っていうところをもうふつつと湧き出てきた。まあもちろんなんかもう夢物語ではなくて、なんかバリに行くとか、まあそういうリゾート地に行くとかではないから、まあ覚悟は必要なんだけど、もうそこにもう素晴らしい、まあオポチュニティっていうのを見たと言ってましたね。
すごいですね。この一人のこう人間を動かすようなこうコーヒーのこう当時のフレーバーというかブルンジのコーヒー、僕も飲んでみたいですね。その2010年
だね。ね、なんかもうベンさんのこう表現の仕方がすごいよね。なんかもう伝わってくるというか。ということで、まあそんな、まあ、ベンさん最初のブルンジでの数年間はどうだったのかというところを次聞いていきたいと思います。
Wow. But even though you guys felt like that, you know, it must be harder than it seems, you know? So how was the, you know, first few years?
The first few years were very hard. We had a documentary made about us on those first years. And it's very hard to find, so please don't look it up. It's embarrassing. It's my wife and I making all the wrong decisions. We were going into a French-speaking political country, Belgian rule from the past, but even the French-speaking was very small. It was mainly the local Kirundi language. And I was going from an NGO, non-government, non-profit organization background into coffee trading background. And so my thought was, I was going to come in and revolutionize coffee. I thought, this is it. We're going to go in and create change and value to farmers. And what I found out was, as a coffee trader, you are just part of a system that holds coffee farmers in poverty. So what we found was, we didn't know French, we didn't know Kirundi, I'd never been a coffee trader before, and I was trying to create change in a system that didn't want change. So we were fighting against a system that didn't want what we wanted. And that's how we spent the first 2 years.
Wait, yeah, you've never been coffee traders? So didn't have any know-how?
No. No, I got the job because I was a cupper. I was a Q grader, and I had tremendous amount of confidence that I'm going to Burundi. I'm going to find coffee for you. And so I was hired as a full-time coffee trader based on my ability to cup coffee. And so... But I also had a secret, almost like a secret mission, to revolutionize coffee, to make a better world for coffee farmers. But what I found was that it's in the system that we as a coffee industry propagate, it's very difficult and nearly impossible to change this system. I mean, you're drinking a Burundi right now, and it's a beautiful cup. But unless you know the importer, unless you know the producer, unless you know the ethical and traceable and transparent value chain that where that coffee came from, what I discovered as a coffee trader is that it's impossible to create change back to the farmer who actually picked the cherry off the tree. And so that's what I did for the first 2 years.
はい、ということで次は、最初を移住した時の数年間はどうだったのかというところを聞いてきました。で、もう間違った決断しかしてなかったというふうに言っていて、まあというのも、もともとベンさんは奥さんも一緒に NGO のでずっとキャリアを築いてきたっていうこともあって、やっぱりこう何か生活を変えたいとか、発展途上国のに革新的な何かを起こすんだっていうところの思いが溢れていたと。ただ、やっぱり違ったのは、実際にコーヒーの貿易に関わるとか、の生産に関わるっていうのはもう本当に農家の人と一緒にビジネスをやっていくっていうことで、何が大切かといったら、ブルンジはそのフランス語、で、フランス語を話す地域も少なくて、本当にローカルでキルンジ語っていうのがあったりとか、もうそれが一般的で、その言語を喋れるわけではない。しかも、そのコーヒーの貿易やるにしても、貿易のノウハウがあるわけではないと。で、あったのは、その Q グレーダーとしての、肩書きと、あとはもう、めちゃくちゃありふれた自信っていうのがあったと。で、秘密のミッションとして、ベンさんとしては、コーヒー農家にとって、少しでもいい世界を作っていきたいっていうことを、目指していたんだけれども、そういうような言語もわからない、貿易のこともわからないっていう、現地のことを全く知らないでシステムを変えることはもうほとんど不可能なんだなっていうことをもう突きつけられた最初の数年間だったと言ってましたね。
なんかやっぱり新しいことに挑戦しようと思うと、で異国の地で何かしようとすると、やっぱり言語ってすごい、なんでしょう、一つのこうハードルとなるというか、
もうね、もう現地でやるとなったらね、
オスカルさんの話でもやっぱり言語が一つ一番最初にこう当たる壁というか、
そこは本当にやんなくちゃいけないことなんだろうね。はい、ということで、その数年間を経て、次ベンさんが、収穫、生成っていうところに、深く関わっていくことになります。
So So you moved there like 2011?
Yes.
And so it took 2 years to do actual coffee farming, right? So you bought in Washington Station in 2013, right?
Yeah, we actually bought a hill, and we actually, there was eucalyptus trees. We cut down the eucalyptus trees, which are invasive, and we built a washing station. And when we cut down the eucalyptus trees, a stream broke out on the hill and the whole community got fresh water because of it. We created this washing station and we thought we would do a small, you know, small production, selling a few bags of coffee around the world. That was our goal, just to change the lives of a small community in Bouquet, Kayanza.
Mm-hmm. But you already had a partnership with a couple of coffee people because of the guy from European Coffee Traders? Or
yeah, what we had done was for 2 years we had been trading coffee and had a partner in Europe trading coffee. And what we had done was we had, every time someone from around the world, whether it was from Japan or Europe or the United States, who came to buy coffee, they would come to stay with me and I would take them and see to show them coffee. And what happened was, over 2 years of working with this coffee trader, I got to know the best places in all of Burundi for coffee. And that's why we bought the hill we bought, because I knew that on that specific area, if we built a washing station, the coffee around that area was the perfect cup of coffee. That was the cup everyone wanted. And so I knew the best coffee in Burundi, and I knew a lot of the coffee roasters from around the world. And so when we started producing coffee in 2013, we had already developed a great relationship and network of roasters around the world who knew us as the family, that the crazy family that was living in Burundi trying to produce coffee.
Mm-hmm. How many families lived there at the time?
In 2013, we worked with 130 families. So every hill in Burundi has about 400 or 500 families living on it. And so that first year, we had a very small section of one hill, and we had 130 families working with us. And you can imagine each of those families had about 100 trees of coffee. And each of those coffee trees produce very little coffee because Burundi's coffee production per tree is very small. So that first year, we actually only produced 82 bags of coffee, which we realized at the end of 2013 was, it was not going to change the world of coffee. It was not going to change our farmers' lives. And very scary, my wife and I were looking at the finances and we realized we couldn't survive as a family producing only 80 bags of coffee a year. And we had just stopped being coffee traders because the European coffee trader said, you can choose to be a coffee trader or a farmer. You can't do both. And we said, well, coffee traders are not changing the world. We need to be a farmer, which is a little naive thinking that a farmer and a producer would change the world. But we said, this is what we need to do. But we also realized in that first year, 2013, that 80 bags of coffee is not sustainable.
はい、続いて、収穫、生産に関わる1年目。これ2013年になりますね。2011年に移住したので2年が経ちましたと。で、2013年にベンさんが何をしたかというと、こう、ブルンジの一つの丘、まあ、コミュニティを形成している丘のところを買いました。でもそこで、ユーカリの木とかが立っていて、もうそれを切って、で、まあ、湧き出てきた水とかも活用しながら、このカヤンザ州のビュケイエっていうエリアに、ウォッシングステーション、精製場を作って、まあ、小さくやっていこうっていうふうに踏み出した年ですね。で、まあ、その前までは2年間はそのコーヒートレーダー、その貿易やる人として、働いてたんですけれども、まあ、その時に、こう、いろんな、外からの人たちをアテンドしたりとかしてブルンジ国内を回ることでどこが一番生産する上で優れた場所なんだっていうところの感度がどんどん出てきていてでそこでこの プケイエっていうエリアを選んだ。でもその時までにはアテンドとかをしたロースターの人たちとかインポーターの人たちと、まあ、パートナーシップっていうのもできてて、あ、なんかブルンジに住んでるアメリカのクレイジーファミリーっていうところは知ってもらっていたということで、まあ一番関係性は築きやすかったというふうに言ってましたね。で当時は130の家族と当初パートナーシップがあって、だいたいこう一つの丘には500くらい家族がいるらしいんだけれども、そのうちの少しの130の人と関わっていて、ただ収穫量っていうのが82袋っていうので、まあこれは結構少ないと思うんだけれども、もう自分たちももうこれは少ないわ、もうこんじゃ何も変えられないなっていうのをすごい実感した最初の1年でした。でもこれだと自分たちの生活も危ないし、もうどうしようってなった時に突きつけられたのが、もうこれ貿易をこのままメインでやっていくのか、それとも生産をメインでやっていくのかっていうところを考えて考えて、いや生産をやろう、もうこのままじゃ中途半端だってなったのが最初の1年で、これから2年目、2014年のことについて話していきます。
なるほど。この小規模の家族単位のコーヒー生産を集めて、こう一つのこうコーヒーとしてこう生産するっていうのはすごいなんかアフリカっぽくて、なんかそれが一つこう問題として、こう82バッグしかできなかったっていうのはなんかこうアフリカっぽいというか、なんかアフリカならでは
の。そうだね、うん、130で82バッグだからね、もう一つの家族が30キロとかそんぐらいしか作らないっていうので、まあそれもですね、生産効率があるかわからないけれども、でそういうのを目の当たりにして、いやこれはちょっとそういうのを、まあ、生成するだけの役割じゃなくて、もう生産サイドを変えていかないとダメなんだというふうに気づかされた1年ということでした。
Until the time that you didn't really doany coffee farming. So you just collected the coffee cherries from the farmers and then the processed it.
Yes. So in that first year, we had 100 families around us and we collected their cherries and we built a washing station. And the washing station is, you know, processing the coffee. It's collecting the cherries and we paid the farmers for their cherries. And then wepulped the cherries and fermented the cherries and then dried the cherries and then hulled and prepared it for export and then found buyers around the world. So in that first couple of years, we were just buying from the families that surrounded the washing station.
After you decided to be involved with actual coffee farming, so what did you do in 2014 maybe?
Yeah, well, what we realized two things was, one was that we needed to understand the soil, because farming is very much is connected with the soil and the climate. And so the next year we saw that we needed to produce more coffee. And so that's why we decided to grow a farm, as well as we decided to build another washing station. So in 2014, we built Haza Washing Station, which is on the edge of the Kibera Rainforest.And the reason we did that was because there was a community along the rainforest that heard what we were doing in Bouquet and asked for us to come and be a part of their community. So in 2014, we grew to 2 washing stations. We planted a farm and we grew from 100 farmers to 1,200 families. All of a sudden started working with us producing coffee.
Wow. 1,200?
Yes, and that was in the second year, and we thought this would be a small community-based thing, and all of a sudden it became this huge multi-community endeavor. And the reason that it grew that much is because, and we asked some families, why are you working with us? And the reason was they said, well, you promised to give a bonus, and you gave a bonus. And in the past,the washing stations we worked with in the past used to steal from us. So if we would give 10 kilos of cherries, they would take 1 or 2 kilos for themselves and steal from us. And you don't steal from us, and your scales are correct, and you treat us with value. And so we want to work with Long Miles. And so it was an overwhelming response of actually just treating people with dignity and value.
はい、ということで、収穫2年目、2014年の話ですね。ね、最初ウォッシングステーションの話をしていて、ウォッシングステーションは生成場で農家の人から集めたコーヒーチェリーを外側の果皮を取ったりとか、あとはその後発酵したりとか、そういう作業をするところで、まあ、その後こうバイヤーの人たちとコミュニケーションを取って売るっていう作業を、輸出業まで関わってそういう役割をしていたというふうに言ってたんですけれども、先ほど話したように、まあ、2000その貿易だけ関わっていたら何も変えられないということで、2014年には自分たちの農園を持つことを決めました。でそのためにも最初はその後土壌のことを知らなくちゃいけない、もう気候のことを知らなくちゃいけないって言って、まあ、そこは本当に一番大事なので、そういうことを知ろうっていうふうな一年にしました。でまあそれをメインでやろうと思ってたんだけれども、なんかまあいい話ではあるんですけど、そのビュケイエの最初の活動を聞いて、ヘザエリアっていう近くのエリアの人がもううちのコミュニティでも一緒にやらないかって持ちかけてきてくれて、で結果としてもう1200な家族と一緒に働くことになった。130が1200
すごいですね。さっきの話で1年目はこうちょっと小さい規模でやっていこうっていう話だったんですけど、一気に2年目でこう大所帯というか、すごいたくさんの人たちと一緒に働くことになった。すごいですよねこれ
ね。それで、まあ、なんでこうなったのと、でいや少量だけやっててあんまりなんかうまくできなかったんじゃないのって聞いたんですけど、まあそれでも実際何がこう噂になってヘザエリアの人が話を来たかっていうと、ベンさんの人がちゃんとこう豆コーヒーチェリーを持ってきて、それのをしっかりと測ってあげるとか、でも昔の人はそれをこう一部自分たちのものにして抜いちゃってたとか言ってたんだけれども、まあ、そういうことはもう絶対しないし、さらにまあ正しくまあ、Q グレーダー、ベンさんも持たれてるんで、まあ、そこで評価をして、でもいいものであればしっかりとボーナスを渡すっていうような、まあ透明性だよね、ここがしっかりと確保されたやり方でやってたので、いやこれは一緒にやりたい、でそういう噂が広がって2年目こういう嬉しくも、まあ、嬉しい日痛みを感じながらこうやっていった2年目でしたね。
Okay, how did you see, what they took care of coffee cherries, they're harvesting? They're doing correct?
No, it was a rough first year. Actually, the first 2 years were, I have to almost say it was embarrassing, because I expected, 88-point coffees. I expected amazing floral, cherry, blow your mind kind of flavors. But the reality was, is that our coffee, we were getting underripe and overripe and insect damage. And when I presented the coffee to the roasters, we had one of our roasters was a major US roaster who I won't mention their name, but they rejected after they said they'd take the coffee. When it landed, they said, we don't want it. It was so not up to quality. So our first year was a small volume and very poor quality. So we actually needed to implement very rapidly, essentially a training or a school for farmers. And so we called it our Coffee Scout program. And so we hired an agronomist, a local agronomist named Epaphras. And the first year we hired 4 coffee scouts to work with him, like junior agronomists. And they started going family by family, hill by hill, and teaching basic farming practices, such as how to harvest only the ripe red cherries, how to look for the intestia bug that caused the potato taste defect, how to prune trees, how to mulch, how to fertilize. And so that program really has revolutionized Long Miles Coffee from 2014 on.
I'm asking you out of curiosity, but isn't it really hard to find that kind of like good agronomist in Brunji?
It was not an easy task. And in fact, our agronomist was so good that the president of the country sent him a letter and said that he was doing such good work with Long Miles that he demanded that he come and be the permanent secretary of agriculture for the country. So he was taken from our company to become the secretary of agriculture for Burundi because the country saw how it revolutionized the coffee production and quality in our communities change so rapidly. And we saw a change within 2 years. We saw such a change that our coffee scores jumped 3 to 4 scoring points on the cupping table within 2 years.
Wow, amazing.
はい、続いて聞いたのが、いやでもこう130から1200ってそんないろんなもう家族の数、関わる家族の数増えていって、それで実際ちゃんとしたコーヒーチェリー持ってきたのっていうところ聞いたら、全くそうじゃない。でも自分として想像してたのはもうフローラルで、もうチェリーみたいなフレーバー、もう驚くようなフレーバーで、もう88点くらいは取れるのを期待してたけど、全然違った。もう未熟な豆とか、もう熟しすぎてるもの、もう虫食いのものとか、もうそんなのばっかで、2013年の最初の時はもう82バックしか取れなかったって言ってたけど、もうしかも質も悪い。もう最悪だったと。で、続いて、まあ、こういう時にね、どうやったのか、どう考えたのかっていうと、まあ2014年から考えたのが、コーヒースカウトプログラムというものをやって、これ何かというと、まあ、地元のこの農業をアグロノミスト、まあ農なんていうのかな、まあ、農業コンサルタントみたいな人でエパフラスさんっていう人を雇って、でその下にこう4人のジュニアのアグロノミストを置いて、もう一つ一つの家族を回っても基本的なテクニックを教えて回ったと。もう赤々とした完熟のチェリーだけ取るんだよっていう摘む方法とか、ポテトフレーバーのようなディフェクトにつながるような虫っていうのを駆除する方法とか、あとは木の剪定の仕方、どうやって肥料を使うのかとか、もうそういうのを一つ一つ教えてた。これは当時のブルンジュからすればもうロングマイルズコーヒーとして革新的な話だというふうに言ってましたね。でもこのエパフラスさんがもう相当優秀らしくて、まあ、僕の想像でもやっぱりそういうな優秀なブルンジで見つけるの大変なんじゃないのって言ったんだけども、この人がすごくて、まあ、農務長官としてのオファーを大統領から受けることになったらしいんだよね。でもこの人のおかげで 3,4 点くらいスコアも上がったというふうに言ってました。
すごいですね。農務長官って結構 農業全体ですごいこう方がコーヒー生産に対してこうコンサルティングしてたってことですよね。
うん。まあブルンジとしてもね、もうコーヒー生産がやっぱりメインで8割ぐらいを占めているコーヒーの産業だから、そこに対して詳しい人っていうのはやっぱり重宝されてただろうなと。でその下人たちの下だから、まあ、いい人材っていうのもジュニアの人でも集まってきて、村の人たちに、テクニックを教えることができたと。
なるほど。でここからだんだんロングマイルズコーヒーがこう軌道に乗っていくっていうことですよね。
というところを次聞いていきたいと思います。
So, with that, howWhen did you think the Long Mile Coffee Project actually get going?
Maybe I'm still waiting. I In 2013, I was very worried because we promised a bonus to the farmers, and I had to take a personal loan to pay the farmers because we didn't make any money at all because of the volume and the quality. In 2014, we built the second station because we saw what it would take to produce better quality and started the Coffee Scout program. I think when we started to see the potential start to realize was in 2015. And in 2015, we were able to win third place and eighth place in the Cup of Excellence. And so that was the first year the Cup of Excellence was really officially launched in Burundi, and to place in the top 10 twice, we knew that what we were doing, something was going right.
As far as I know, you actually left Burundi during the year of 2017 or 18, something? Is that correct?
We left at the end of, what was it, 2018. No. That's correct. Yeah. And put in place a managing director and our coffee team, which was, now we grew the Coffee Scout program up to nearly 30 Coffee Scouts to work with all the different staff. And part of that was because we've grown our coffee community from the first year of 100 farmers to this last year, we have over 5,500 families working with Long Miles.
Wow. You know, hearing that, you know, considering about the first, you know, few years struggles you had, you like, seems like you get going, you know?
it was not easy. I think,
yeah,
I mean, without getting into a lot of details, I mean, there was a coup d'etat in Burundi. There was rebels that were coming through our plantations and the forest around us. There was a war that was brewing. We received death threats to my wife and my family and I. We were, the military surrounded us and had us get out of our vehicles at times. We had our coffee processing facility was blown up by grenades in 2014. So the sheer amount of drama that has gone on over the last 8 years of producing coffee in Burundi is really been intense.
Yeah, actually, I really felt that. Even like, please look at the blogs. You know, probably your wife Christy writing, like, it's her real, like, sincere feelings. You know, from her heart, tremendously like shocked. You know.
ということで次は。ロングマイルズコーヒーがいつ軌道に乗ったのかというところを聞きました。でベンさんは、いや待ってる、まだ待ってるところだよというふうに回答してたんですけど、最初の1年、2年は本当に厳しかったというふうに言っていて、1年目、こう、ボーナスっていうのをもう払うっていうことをもう農家の人にも約束していたから、しっかりと払ったんだけれども、そのためにローンっていうのを自分で組んでたりして、もうそれを返せるかどうかっていうのも不安だったと。ただ、さっき言ったようなエパフラスさんのもとでテクニックをどんどん教えていったことでしっかりと結果が出てったと。で、2015年、これブルンジ最初 COE で行われた年なんですけれども、もうその時に3位と8位を取った。でもこれがもう正しいことをやってるっていうふうに自信になったというふうに言ってましたね。で、2018年にはそのさっき言ったコーヒースカウトのチームももう33人になって、自分の代わりになるこうマネージャー、マネージングディレクターも置くことができた。で、今ではもう5500人の家族と働くようになったと。で、こうなったので、実は2018年からまあ1年間ぐらいはベンさんも一回アメリカの方に戻って、でそこでまたファイナンスとか、あの資金調達の方とかに時間を割いて、でそういうこともできるようになった。 だからまあ軌道に乗ったって言えるんじゃないのって聞いたんだけれども、いやいやいやと、いや数えきれない困難があってもうそんな風には言えないんだよと言ってくれましたね。でもなんかそのエピソードがもう自分僕らからしたら想像しえないような話で、なかなか実感が湧きにくいんですけれども、内戦とかクーデターっていうのはそれは大小あれどまだ起きているし、だから軍隊に囲まれながら過ごしたこともあった。これはすごいのが2014年には手榴弾でそのコーヒー生成する機械とかミルとかを吹き飛んでしまったと。まあ、相当高価なものだと思うんだけれども、まあ、そういうこともあって、いやー軌道に乗ったっていつ言えんのかなっていうふうなことを言ってたね。
すごいですね。2014年ってもう6年ぐらい前じゃないですか。なんかそんな昔でもないのにそういう危険な状態でコーヒーの産業を拡大させていくって本当にすごいとしか言いようがない。しかもそれでまだ軌道に乗ってないって、そのなんか謙虚さというか本当にすごいですよね。
そうだね。なんか僕もなんか聞き方としてあんまり良くなかったなと思うのが、まあ、やっぱりこうやってこういうふうにこう成功のエピソードだけを聞いていくと華々しいような話に思えてしまうんだけれども、いや裏には今少し共有させてもらった話とかがもう大変な困難なものが毎日日々ある中で積み重ねでなんとかここまで来たんだなというところを、まあ、ベンさんの語り口からもすごい感じることができましたね。ということで次は前編最後になる質問をしたいと思ってます。
The first part of the episode, let me conclude just asking you, what actually did you embrace is by the name of Long Miles Coffee Project?
Yeah, that's a great question. The idea behind Long Miles Coffee, and I think that you can embrace this well in Japan, is that to get the best coffee, it's not something easy. It's actually, you have to travel far. You have to work hard. This is something that you have to go far to get. This is not something easy. So the idea of Long Miles Coffee is that we're going to go as far as it takes and as far away as most people would ever go to get the best possible coffee. And that's the idea behind Long Miles Coffee.
It's impressive. Thank you very much. So we're going to have another episode quick soon.
That sounds great. I would love to be back. This is great. This is very enjoyable and I can't wait to get back. My one visit to Tokyo is too short.
Great.
前編最後となる質問として、投げかけたのが、ロングマイルコーヒープロジェクト。この名前に込めるベンさんの思いを聞きました。でこのロングマイルっていうのは、まあ、もう長い距離、すごい道のりが長いっていう意味なんですけれども、やっぱり最高のコーヒーを作るのはそれだけ長い道のりを経なくちゃいけないんだよと、旅をしなくちゃいけない、冒険をしなくちゃいけないと、でそれでも誰もたどり着いたことのないような場所まで行くにはロングマイルをたどらないといけないんだよと、そんな思いを込めてるっていうことを言ってくれましたね。
いいですね。こう多分僕たちが今お伺いしたその例えば COE で3位8位取ったとか、そういういい成功している部分って本当まだ多分断片的なところで、ロングマイルっていうからにやっぱりこれからどんどんまあ、さらに良くなっていくし、いいコーヒーを作っていくんだろうなとこう思いますね。
そうだね。そういうところを、まあ、後編ではじゃあ今こういうコロナの話とかある中でどういうふうに対応しているのかとか、今後じゃあ実際このブルンジで、いろいろやっている中でじゃあ次どうしていきたいのかっていうところを深く ベンさんに聞いていきたいと思っています。
Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.